キングダムサイドのアルティメイトブレイカー。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしているぜぜぜ。みんな元気ということで、今回も始まりましたドリームキングダムサイドンのアルティメットブレイカー第33回。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。夢と希望とみんなの笑顔を守るため歌い続けるヒーロー、サイドンだぜーぜーぜー。そして今日もアシスタントは、
はい、夢しことネオ夢し2世です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ねえねえ夢しさん、
はい、
もう12月だよ。
しかも12月のもう
半ばすぎだよ。そうだよ、
終わりかけてる。
早ない？
早い。
早いよね、
この時期毎回思うよね。
そうそうそうそうそうそう。しかもさ、なんかさ今年さ秋なくなかった？
なかった。
暑かった、暑くた、すごい10月の終わりぐらいまで暑かったじゃん。
暑かったし、すぐ寒くなって、
そう一気に寒くなったよね。
そう
そう、秋がないのよ。普通だったらさ、
短かった。
あのイチョウの木とかが真っ赤になってさ、公園とか行くとさ紅葉が綺麗じゃん。それがさ全然今回なかった気がするんだよ。
確かになんか紅葉を楽しんでないや、イメージも、
ね、そう、なんか気がついた、うん、先週ぐらいにようやっと赤くなってさ、でもう散り始めてるのよ。
あ、やっぱり私だけじゃなかったか、なんかあれこんなに紅葉遅かったっけ、ね、と思って、
そうそうそうそう、
葉っぱ赤って思ったけど、ね、あれみたいな。
そうそうそう、びっくりしたのよ。
そうそう、
はい、ということで、はい、年末ね、今年最後の生放送になりますが、はい、30分楽しくね、やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
ということで、まずは1曲いつも通り聴いてくれ。この番組のタイトルにもなっている俺の代表曲アルティメットブレイカー。アルティメットブレイカー、ウォーオーウォーオー、リアサイトの谷間に赤い光合わせて、ターゲットめがけてトリガー引く、うなる方向螺旋を抜けて飛び出す火の玉、バズるフラッシュ、定めを断ち切る鋼の稲妻。お聴きいただいている曲はサイドンでアルティメットブレイカーです。この曲を含めね、女神降臨、歌い人、バーニングファイヤー、ヒーローの全5曲が現在各音楽配信サービスにて絶賛配信中。みんなのおかげでね、本当に毎回毎回数字が伸びてね、とってもとっても嬉しいです。これからもね、あのみんなの生活の一部にね、僕の曲になれたらとってもとっても嬉しいんで、ぜひぜひね、皆さん僕の曲聴いてくださいということでね、他にもね、アルバムも 出してます。そしてブルーレイもね今年は出させていただきました。そう今年はねいろいろあったよ。ブルーレイ出したもん。
そうだよね。
そうブルーレイ出した。でもねその夢氏と2人でやってるね何歌ですかっていう配信音楽番組でね、はい、ブルーレイをリリースして、
リリースしまし
たね。それ以降今年はねできなかったんだよ。この間の夢氏のね、うん、企画に出させていただいたけど、
はい、
あのライブがほとんどできなかったんでね。でもね来年はやります。
来年は
来年はやりますよ。まだね
結構しつこく夢氏もさやらないの。
そう
ねえなんでやらないのかってずっと言ってて
来年は皆さんライブやります。
やったね。
やるんでね、ぜひぜひ皆さん楽しみに来てきてください。まずはね来年1月30日、夢氏のねレコ発、
はい、
ライブ
ネオカオスライブ、はい、ボリューム1、
はい、こちらにね出させていただきます、はい、ね、これ本当はね先月の放送でね僕夢氏にねサイドさん来てくれるんだよねってことで行くよっつって、
そうです、
お客さんで行くって言ったんだけど、いや待てよ、お客で行くんだったら俺出るわっていう話になってね、うん、出させてくれっつって、
そう、それで出ていただくことに、はい、なりました。他のね出演者さんもとても、
そうすごい豪華なね、
豪華で
豪華なメンバーなんで、ぜひぜひ皆さん1月30日、
はい、
じゃあ告知してください。
はい、1月30日、下北沢ろくでもない夜さんで、お昼の時間帯、オープンがスタートが12時からとなっておりまして、そちらに私が主催でサイドンさんも出演者として出ていただけます、はい、よろしくお願いします。あと配信チケットも販売しますので、ツイッターなどで、チェックしてください、
はい、
お願いします。
はい、これ配信チケットまた改めてねお知らせするんでね、
はい、改めて1500円で購入できます。何回でも見れます、はい、2週間見れます
ということで、それでは次のコーナー、
あの日の
ということで、番組では僕の私のヒーローというコーナーやっております。子供の頃に憧れたアニメや漫画のヒーローヒロイン、夢と希望と笑顔をくれたスポーツ選手や芸能人、この曲に救われたっていうミュージシャン、笑顔をもらった芸人さん、有名人じゃなくても構いません。苦しい時に支えてくれた家族や友人、会社や学校の先輩、同僚、クラスメート、みんなにとってのヒーローのエピソードを聞かせてください。そしてね、それにまつわる楽曲の リクエストなどもあれば一緒に送ってくれたら嬉しいです。お便りの宛先はツイッターアカウント@サイドン11、サイドンは全部大文字、その後英数字で11、ドリームキングダムサイドンのアルティメットブレイカーまでお便り待ってるぜぜぜ。ということで、今回もね、ゲストをお呼びしております。前回もね電話だったんですが、今回もね、はい、電話でのご出演です。
では
い、ということで、今月のゲスト、はい、書道家でありビゴライブのね、
はい、
人気ライバーでもあります秋山総宝さんです。総宝さん、
総宝さん
いません。
すご
ーお待たせしました、総宝さん。
はい、こんばんは、はい、ありがとうございます。こんばんは、
軽くね自己紹介などしていただけたらと思います。
はい、名古屋で書道家をしております総宝と申します。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、はい、ほら書道家ってさ、うん、最近テレビでもいっぱい出てくるじゃないですか、はい、有名な方いるじゃないですか、一人
いらっしゃいます ねいっぱい。
なんか ああいう感じのイメージなんですけど、総宝さんはどうなんですかね普段はどんな活動してるんですか。
普段は、まあ、ああいうなんていうんですか、いわゆるパフォーマンスみたいなことあんまりやってなくて、うん、
はい、
まあ、ゆくゆくやりたいなっていう感じでまだ今は動いてないんですけど、
はいはい
はい、今はなんていうんですかね、その、まあ、自分で作品作ったりとか、あとはまあ教室をやったりとか、サークルを開いたりとか、そんな感じで活動してますね。
そちらの方で教えたりしてるんですね。
そうですね、はい、
なるほど。で、総宝さんとはね、ビゴライブっていう配信アプリがありまして、はい、そちらでね仲良くさせていただいているんですけども、はい、そのつながりでね、はい、今回もちょっとこうご出演をねお願いして、
はい
はい、快諾していただいたんですが、この番組ね、はい、あれなんですよ、僕の私のヒーローというコーナーがありまして、
はい、
ゲストの皆さんにね、ヒーロー誰ですかっていうのを聞いてるんですよ。
はい、
なんでね、ぜひね、ソーホさんのヒーローもね、教えてほしいんですよね。
はい、
はい、
わかりました。
ソーホさんのヒーロー、はい、
2人いるんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
1人はリアルに存在してる人で、
はいはいはい、
もう1人はあの2次元の人です。
ああ、なるほど、どっちもいるのいいですね。はいはいはいはい、じゃあまず、
じゃあまず、リアルに存在してる人は、
はい、
あのサッカー選手だったドラガン・ストイコビッチさんなん
です
けど、
あのピクシーですよね。
そうです、そうです、
ピクシー、はい、ね、これあれだよね、あの J リーグができたばっかりの頃の人ですよね。
そうですね、
確かね、
ってどうですかね、2年か3年ぐらいで日本に来られた。
そうですよね、
外国人選手でしたね。
そうですよね、当時は、はい、すごいね、世界の有名選手が来たんですよね、日本の J リーグ
創世紀
にね。
はい、
やっぱりもうね、なんて言うんだろう、こう全盛期を過ぎてね、全盛期を過ぎて来てるんですよ。なんで、まあ、あの宣伝には十分なるんですけどね、なるんですけど、正直あんまり活躍できてる人いなくてね、そんな中ちゃんと活躍した人、ピクシーはストイコビッチさん。
ね、双方さんはのヒーローということなんですけど、どこら辺が特にヒーロー感が、はい、ヒーロー味を感じるのでしょうか。
まあ、彼のそのなんていうのかな、その生い立ちとかそういったところもみんなそうなんですけど、まあもともとそのなんていうのかな、あの紛争が多い地域の出身の方で、そう、結局今ね、国がもう解体されちゃってて、もういろんな国にこうちょっとね分裂しちゃってるぐらいのような地域に生まれた方なんですよね、もともと。で、まあね、サッカー選手として結構こう華々しく活動でね、活躍されてたんだけど、日本に来る前にちょっと怪我したりとかしてて、ちょっとこうなんていうのかな、あの下げ気味な時期があったのから、まあ日本にその J リーグができてか、でそれでまあ、あの名古屋に、名古屋グランパスっていうね、チームに来てくれた選手なんですけど、まあやっぱり技術ものすごい高くって、本当に日本人にはないようなパスのセンスだったりとか、シュートの正確性だったりとか、そういうのがあって、そういうなんかスター性を持った選手だったんですけど、結構あの相手チームからもマークがきつくって、審判見てないところで後ろから頭突き食らわされたりとか、
そう、
結構ね、ひどい仕打ちを受けてて、で、あの頭に血が上っちゃって、あの審判見てるところでファールやっちゃって退場とか、結構ね、そう、
なんかかわいそう。
そう、結構ね、なんていうのかな、うまいがゆえにそういうね、結構厳しい当たりにね、さらされるような選手だったんですけど、それでもやっぱり結果を出す、
その
ね、ファンタジスタなんですよ。
なんかその
ゴール前で本当にこうね、相手のディフェンダーをこうかわしてかわして、ゴールキーパーもかわしてシュートみたいな、
もうね、
何回も何回も決めてる選手
です。なんか逆境を超える感じがヒーローだね。
なんか当時のまだプロができたばかりの J リーグのその技術そのものをすごくこう底上げしてくれた選手だよね。
そうですね。
今の聞いてちょっとファンになった嬉しい。
海外のすごい人たちを呼ぶことでね、すごくこうそれを見てこう日本の選手がすごく勉強になるんですよ、やっぱりね。
全然こ
う動きが違うんでね。そう、僕はやっぱね、その頃はね、カズでしたけどね。
ああ、三浦
カズ。カズさんがね、やっぱすごかったんでね。
うんうん、
今もだって現役だからね、カズさんは。
ですよね。
すごい、すごいことよ。すごいことよ。
現役だもんね。
現役だよ。僕より年上だから
ね。
から
ね、
すごいことなんだよ。
そして名古屋リスペクトな感じ。
ね、やっぱり名古屋ね、地元の名古屋で活躍されたっていうことで。
そうですね。
ね、そう、ピクシー。
はい、
あともう一人は、
そう、そしてもう一人は、
もう一人ね、そう、はい、もう一人で二次元の人なんですけど、
はいはいはい、
セイントセイヤっていうね、皆さんご存知な方も多いと思うんですけど、 ね、セイントセイヤに登場するフェニックス一騎っていうねキャラクターが、
もう強い人、
私の中では
一番強い人、
ヒーローなんですよ。
え、もう双方さん絶対強い人、強い人が好きやん。
強い人、
強くて、ね、なんかさ、のし上がってくる人が好きじゃん、ね、絶対。
これだって主人公よりだって強い人でしょ、言ってみれば。
セイヤ、そうそう、ね、もともと最初はなんていうんですかね、聖夜たちとこう敵対する、
ね、う
ん、あの立場で出てきてて、で後からこう仲間に加わるんだけど、群れるのが嫌いだって言ってね、基本一人なんですよ。
強い人の強いキャラの特徴、
群れない。そうそうそう。でね、ちょっと仲間のピンチにこうねパッと現れて、
それ
ね、でこう敵をこう倒していくみたいな。
もうタキシード仮面やセーラームーン、そしてあの水戸黄門で言ったら風車の弥七や、分からんかもしれない。
そこのポジションなんですかね、うどうなんですかね。
もうやばいって時に出てくるタイプよ ね,
ね、そう、本当にね、ピンチの時に現れる、なんていうのか、救世主的な感じの ね、
特に弟のピンチに来る、
そう
兄弟愛が強いとこが好きです。
そうな結構ね、ね、実は仲間思いなところ、
そう、
ね、
がゆえに孤立してるみたいなね。
なるほどね。
そう
じゃあみんなもセイントセイヤ見ましょう。
ユメシはねセイントセイヤ大好きだからね。
そう、大好きだから。
ちなみにユメシが好きなのは誰だったっ
け。あ、シャカです。
シャカさんもね、シャカさんもね。
あ、シャカね、シャカと一気に対決するからね。
そう、なんかね、あの戦いも良かったですね、ソウホさん。
熱かった。
いや、すごくめちゃくちゃ
オタクになっちゃう。
そう、今日はね、ね、ソウホさんそこそこのオタクですから。
ソウホさん結構
そこオタクなんで、
そう、
すごいね、楽しみに。
こう見えて、
そう、僕らが今やってるね、ビゴライブっていう配信アプリ、はい、そのね、配信アプリの中でもね、ソウホさんの枠に行くともう大変です。みんなオタクスイッチが入って、
そう、なんかね、オタク枠だったっけってなるよね。
そう、オタク枠、ね、これね、ラジオ聞いてる皆さんでね、
はい、
いや俺もオタクだぜ、うん、っていう方ぜひね、
ぜひぜひ、
そう、ビゴライブ無料アプリなんでダウンロードしていただいてね、僕らのところにね、こう遊びに来ていただいて、はい、オタトークね、はい、ぜひ皆さん、ね、
ぜひぜひ
したいと思います、
はいは
い、うん、ちなみにせっかくなんで、ソホさんの配信時間なんていうのが、ま、ちょっとあればね、
はい、
お聞かせ願いたいんですけど。
はい、私だいたい基本的に夜10時ぐらいから配信すること多くて、で日付またいで1時頃とかそこら辺ぐらいまでや
ってね。日付またいで、そう、なんか終わると思ったら意外と終わらなくて、みんなずっと長くオタトークしたりとか、いろんな話されてますよね。
そう結構延長でね、気がついたら2時とかね。
わかる、
そんなとこもあったりしますね。
お仕事終わった後にね、うんうん、ちょっと寝る前なんかに遊びに来るのに、うん、持ってこう
のめっちゃまったりできます。
ぜひぜひ皆さん、
そうですね、
ビゴライブダウンロードしていただいてね、はい、遊びに来ていただけたらと思います、はい、ということで、ソホさん、もうあっという間に時間が来てしまいました。
いや、早いですね。
早いですね。
時間足らないですよ、これ。
もう本当そうですよね。ぜひまたね、機会があれば遊びに来ていただけたらと思います、ソホさん。
はい、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
また最後ね、こちらこそ一緒にぜぜぜやってもらえたら嬉しいんで。
まだ、
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、わかりました。ということで、ありがとうございました。ここで一曲聴いてください。は
い、
僕の曲で、女神降臨。
女神降臨、花も恥じらい細め、月も雲間に隠れる、波の音も風の音もあなたを称える、神も仏もひざまずき、悪魔も裸足で逃げてく、三世十方三千世界、あの世もこの世も、ああ、最高の女神、ああ、最強の小悪魔、光も広 光もあなたのためにある。女神降臨。
おっと、これは
このズンズン茶は
これはいつもはここでドスコイがかかるんだけど、
なんか今日おとなしい。
今日はちょっと雰囲気違う曲が今後ろで流れておりますが、はい、これは
何を隠そう、夢氏のニューシングルカラフルでございます。
これは聞けんの、どこで聞けんの、これカラフル。
これね、実は聞けなくて、
うん、聞けないの？なんだよ。
CD のみの発売なんで ね、 そ、 ねそのうち多分サブスクに乗ると思うんですけれども、最近発売されたため、お少々お待ちください。
じゃあこれあれかな、ライブ会場行くと、
あ、ライブ会場とか、あと配信で、はい、先ほど言ったビゴライブの配信では毎日終わりに流しています。
ぜひぜひね、皆さん、はい、あの聞きにね、来てください。
よろしくお願いします、
はい。なんか夢氏告知があれば。
夢氏は一番、そうだな、うん、年内の話だと、うん、なんと、うん、もう今年もう最後の日、はい、12月31日の18時から
そうだあったよ、
あるんだよ、
あったよ、一つ大事なことあった。そう、
私の、 あの冠番組のですね、はい、はい、こちら の、 あの川崎 FM さんの方で、集え夢んちゅの第6回放送が、
はい、
なんと初めての収録バージョンで、収録バージョンで先ほど実は ね、 ね、 収録をしてきました。
初の収録ですよ、僕も、
はい、そちらが ね、 あの放送されますので、はい、皆さんよかったらね、聞いてください。
あれ収録の方がなんか難しかったね。
いや本当、
生放送はこうやって話してでもさね、いいんだけど、収録ってなんかねスイッチが入りづらいよね。
そう、なんか私は分かったよね最初。
そう
片言だったよね、
なんかね、やっぱ不思議とね、うん、なんだろうな、やっぱ生放送って難しいんですよ、もちろん。
そう
だけどね、スイッチが入るんですよ、うん、収録はね。そう、なんかスイッチがなかなかね入んなくてね、難しかったかな、
うん、ね、そう、戸惑いがあったよね、ちょっとね。
そう
だから、そういうのも含めて楽しみに
ね。そう僕もね、もうこれはい、あれだな、ちょっとこの細かいことはまだ言えないけども、うんうん、来年はね僕もライブやりますよ。
そう、もうこれ
やります。
今日ねいっぱい言ってるけど本当にやりますよ。
やりますあのこの1月30日にはね、うん、ちょっと発表できるようにね、
マジですか、
したいと思っていますが、皆さんぜひぜひね、
ですって、皆さん1月30日のライブで
来年、ね、
重大発表があるらしいですよ。
ライブやりますよ重大発表しますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。その前にちょっとね、
匂わせる、
もうあのやっちゃうかもしれないそう、もうね、今年できなかったことを来年はやります。何でしょう、それはバースデーワンマンライブ。
言ってんじゃん、
言っちゃいましたよ、もう来年はバースデーワンマンライブやるよ。
言っちゃったよ、もう
やるよ、うん、細かいことはまたねおいおい発表しますけども、
細かいことは ね、
はい、今年はね企画してたんだけどできなかったから、緊急事態宣言があって、
ちょっと2年分ぐらいを込めましょう。
そう、来年ね、だ今年だから年取ってないから俺。
嘘だ、それは嘘だ
なんでね、来年はねやるんで、みんな絶対来て、
誕生日ぐらいはね、
誕生日だから
開けといてください ね、
ということで、ぜひぜひね皆さんよろしくお願いします。
サイドさん誕生日言っとけば一応
4月11日です。4月11日ね、
そこら辺だからね、
そこら辺、4月11日月曜日だからっていうことはって話だよ。
っていうことはちょっとね、
そうそうそう、うん、細かいことはね、
みんなだけ
っと分かる、そう、細かいことは詳細は1月30日、はい、ね、みんな皆さんにお伝えしますんで、ぜひぜひね楽しみにしていてください、ね、
超楽しみにね、
超楽しみにね、はい、ということで、そう、ね、月曜日といえばね、雨の月曜日という僕の曲があるんですけどね、ということで、ちょっとね大きな発表をしちゃいましたけども、ね、皆さん来年はライブたくさんやりたいと思っているんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ということで最後にね僕の曲も聴いてください。ヒーロー、
憧れた胸のランプに憧れたベルトの風車に憧れた誰にも知られずみんなのために戦える男になりたいと思った本当は今でも思ってる世界を救えるヒーローになりたい悪の組織とは戦えやしないけど君の力になりたいと思った世界の平和は守れやしないけど君の笑顔だけは守りたい
でしたでしょうか。第33回ドリームキングダムサイドンのアルティメットブレイカー、これからもみんなと一緒に番組作っていきたいと思っているので応援よろしくな。ということでね、また来週もね、はい、番組があります。来週はねシンガーソングライター大輝くんとね一緒にやる番組、ドリームキングダム大輝&サイドンのまったりスナック川崎です。いつもは19時からですが、来週はですねバスケットボール B リーグのね中継、川崎ブレイブサンダース対大阪エビスタ戦がございますので1時間繰り上げて18時からのね放送となります。ぜひぜひね皆さんよろしくお願いします。そしてこの、ドリームキングダムサイドのアルティメットブレイカー第34回放送はは
い2022年1月21日です。
はい、ということでね来月もよろしくお願いします。それじゃあね最後はいつも通りねぜぜぜで締めたいと思います。総宝さんもじゃあ最後一緒にねよろしくお願いします。それじゃあみんな次の放送でまた会おう。待ってるぜぜぜ。
昨日の失敗にくじけそうな君、今日の孤独に一人涙する君、明日への不安に押しつぶされそうな君、そんな時は僕の歌を口ずさんでくれ。君の笑顔は俺が守る。